さん、こんにちは。京都中央チャペルの藤林奈美恵です。今日もデボーションのひととき、ご一緒に聖書の御言葉から主の語りかけを受け止めていきましょう。本日の聖書の箇所はフィレモンへの手紙17節から25節です。この書簡は使徒パウロがコロサイの信徒フィレモンに宛てた手紙です。パウロは逃亡してきた奴隷オネシモを救いに導きました。そしてこのオネシモが仕えていた主人フィレモンのもとにオネシモを返すにあたって手紙を書きました。その中でイエス・キリストの十字架によって救われ、キリストに結ばれた者同士が主にある兄弟姉妹として愛し合う関係について熱く語っているのです。
フィレモンへの手紙17節から25節。ですから、あなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてください。もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私、パウロが自分の手で、私が償います、と書いています。あなたがあなた自身のことで、私にもっと負債があることは言わないことにします。そうです、兄弟よ。私は主にあって、あなたの行為に預かりたいのです。私をキリストにあって安心させてください。私はあなたの従順を確信して書いています。私が言う以上のことまであなたはしてくださるとわかっています。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。
17節、オネシモを私と思って迎え入れてくださいと言います。パウロにとって愛する兄弟となったオネシモを、パウロ自身を迎えるのと変わらない、そのような思いを持って迎えてほしいと言います。そしてさらにそのオネシモにもし負債があるならば、私パウロにつけてほしいと連帯保証人になることを買って出るのです。この時代は奴隷は一人の人間として人権を認められず、家畜や道具のように扱われていました。しかも逃亡奴隷ですから、無益なもの、役立たずのものとしてレッテルを貼られていたようなものでした。その一人の奴隷を使徒パウロが私自身と思って迎えてほしいと、そのように必死に取りなしをする。その姿勢はフィレモンのみならず、その背後にある教会にとって驚くべきことでありました。福音によってパウロに開かれ、パウロが声を大にして伝えたかったこと、その信仰と愛の姿勢でありました。19節は、私パウロが自筆で書いています。保証書にまるで自筆でサインをするかのように、真剣な思いを伝えているのです。そして20節、キリストによって私の心を元気づけてください。フィレモンが主から受けた恵みによって、オネシモを許し、兄弟として受け入れ、パウロを喜ばせてほしいと言います。キリストによって救われ、新しくされ、兄弟姉妹として共に生きる。フィレモンとオネシモがこの福音の恵みを知って共に生きることは、何より監禁中のパウロを喜ばせることでした。21節では、フィレモンへの信頼を語っています。主にある兄弟姉妹はそれぞれがキリストに結ばれたものとして、主がその関係を取り持ってくださるのです。相手への信頼を主に委ねることができます。だから、主を信頼しているならば、人から裏切られることへも恐れがなくなるのです。すべては主への信頼、信仰を通して結び合わされるのです。主が相手に働きかけてくださるから、だから大丈夫だと信じることができます。 万事が益とされる信仰に立つことができるのです。そして最後に結びの言葉として、主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにと記しています。教会全体に主の恵みが祈られています。オネシモに対するパウロの熱い思い、それは個人的な思いを超えて、主にある兄弟姉妹として共に生きる、キリストの体なる教会の在り方について教えているのです。今日の箇所から受け止めたいポイントはこれです。キリストの愛によって許し合い、愛し合おう。パウロは言っています。もしかつての奴隷オネシモがフィレモンに何か損害を与えたり負債を負っていたとしたら、その分は私が代わりに支払うと。もしかしたら逃亡の原因になった大きな損害があったのかもしれない。何か物を壊したり、主人フィレモンの物を盗んだり、迷惑をかけたり、実害をもたらしたり、許しがたいことがあったかもしれない。それらすべてをパウロは自分が代わりに保証すると、支払うと明確に語っています。パウロやフィレモンが主イエス・キリストの十字架によってあがなわれ、救われたように、オネシモもまた同じキリストの愛によってあがなわれ、救われたものです。かつては奴隷であっても、主にある兄弟姉妹として、同じキリストの愛に生きるものなのです。そのキリストの愛をパウロは身をもって示しています。私たちはこのキリストの愛に立ち返るものでありたいのです。私たち一人一人はキリストの愛によって罪をあがなわれたものです。罪の奴隷であったのに、主イエスの取りなしとあがないの恵みによって救われて、自由の身とされました。その恵みに応えて他者と共に歩むものでありたいのです。人生には理不尽なことや到底許せないというようなことが起こるものです。またキリスト者同士であってもお互いを受け入れられなかったり、偏見を持ってしまいやすい弱さを持っています。自分の力には限界があります。自分の思いだけで許そう、愛そうとしても限界があります。しかし、主イエス・キリストを仰ぐときに、私たちには自由が与えられます。命を捨てて私たちを罪の支配から贖い、救い出してくださった主イエス・キリスト様。その計り知れない愛を思って祈るときに、私たちは互いの負債を許し合い、いろんな事情や感情を超えて受け止め合い、愛し合うことができるようになるのです。キリスト者に与えられている自由は、あらゆる隔てを超えて許し合い、愛し合うことのできる自由です。自分自身をまた他者を愛せないという罪の呪縛から、イエス・キリストの十字架によって解放されました。福音によって与えられた自由、それは世の価値観では理解できない、到底承服しがたいような隔てをも超えて、キリストの愛によって互いに愛し合うことのできる自由です。この自由は主からの恵み、神様から与えられる恵みです。あなたが受けたキリストの愛を心から感謝して、キリストの愛に生きることができるように祈り求めるならば、主がそのようにしてくださいます。愛に生きるものとしてくださるのです。自分の努力では到底できないような神様の恵みの世界に導いてくださいます。自分に限界を感じるとき、許せない、愛せないという思いで苦しむときには祈りましょう。キリストの愛、アガペーの愛で満たしてください。主よ、あなたの愛の 恵みを、福音の自由を味わい知るものとしてください。その時に、キリストの愛に生きる自由があなたのものとなります。祈ります。恵み深い天の地なる神様、心から感謝をいたします。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会としてせずに、愛によって互いに使いなさい。主を感謝します。主イエス・キリストの十字架によって私たちは罪の支配から解放され、福音による自由に生きるものとされました。主を許し合い、愛し合うこの福音の恵みの中に私たちがさらに深く生きることができるように主をどうぞ導いてください。今日の御言葉を心から感謝して、尊い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。